ドイツからお送りする噛んじゃったドイツからお送りする舞子先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師の舞子です。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私舞子が海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。ごめんなさい。取り直しをすればいいかもしれないけども、このまま行きます。はい、ということで皆さん月曜日になりましたが、週末楽しく過ごされましたでしょうかね。また月曜日、今日から新しく1週間が始まりますけど、我が家は先週の放送でもお伝えした通り、ようやく小学校が始まってね、小学校に入学して学校生活が始まったので、もう本当久しぶりの一人時間ができて、もうむさぼるようにね、毎日仕事をしています。まあ仕事をするって多分あまりね、印象が良くないと思っている方もいらっしゃるかも、違う、あんまり印象が良くない方もいらっしゃるかもしれませんけど、やっぱり仕事すると楽しいんですよね。もちろん子育てもしながらですけど、子育てにも子育ての楽しさがあるし、仕事にも仕事の良さというかやりがいがあるので、まあ、どちらもうまく両立しながらね、やっていきたいなと思います。はい、そんなわけで今日は読めないひらがなどう教えるということで、ひらがなの教え方についての放送です。皆さんのお子さんはもうひらがなって読めたり書けたりしますか？それとも全然まだ文字には興味がないよっていう方もいらっしゃいますか？我が家の息子は今5歳半ぐらいなんですけど、ひらがなはもうすべて読めます。ひらがな、カタカナで、最近漢字もちょっと読むようになってきました。で、読み方について、私大昔のことをいろいろ思い出しながら考えていたんですけど、あんまりひらがなの読み方を、なんだろう、こう横について、これがこうだからとか、これはこう読みなさいみたいなことを厳しく教えた記憶は全くないんですね。むしろ子供が興味を持ってどんどん自分で学んでいってくれたような印象でした。まあそんな中で、私の今行っている日本語と色というオンラインの日本語教室の保護者の方からね、ご質問いただいたんですけど、読めないひらがながあるときにどんな風に家で教えたらいいのかっていうことをね、この前聞かれたんですね。で、まあもちろんその、例えば数が読めなかったら、その数を50音表の中で指さしながら、これは数だよっていう風に教えても全然いいと思うんですよ。でもそうじゃなくって、まあ、それだけじゃなくって、こう楽しく教える方法とか、子供と一緒にゲーム感覚で学べるような方法があれば何か教えてくださいっていうことだったので、あ、じゃあひらがなについて他にも知りたい方いらっしゃるかなと思って今日撮ることにしました。で、この読めないひらがながあるとき、皆さんどういうふうに教えますか？もしくは今後教えようと思っていらっしゃいますか？で、よくあるのはね、多分読めないひらがな、例えば50音表の中で数が読めなかった、さしすせその数が読めなかった場合、その数を指さして、これは数だよとかね、数のひらがなのカードを見せて、これが数とか、数って言ってごらんとかいう風にね、言いがちかなと思うんですけど、まあもちろんそれもね、それで方法としては一つだと思います。ただやっぱりこう楽しさの中で教えていくっていうことになると、もう少し工夫が必要かなと私は思うんですね。じゃあ一体どんな方法で、まあ、アレンジしながら読めないひらがなを教えていくかっていうことについてね、今からお話ししていきます。で、まず一つ目なんですが、私がどういうふうに教えていたかというと、私は意識していたのは、まあ、文字一つだけを教えるっていう方法じゃなくてね、文字というか単語の塊、そのひらがな2つとか3つとか4つとかね、単語の塊として教えるということを意識していました。例えばそれはどういうことかというと、ひらがなのさしすせその性が読めなかったとしますよね、もし子供がね。で、性が読めないで、これ何？というふうになります。その時に、これは性だよっていうふうに、もちろん指さして言ってあげてもいいと思うんですよ。でも私がしてたのは、まあ性は性なんだけど、ただ性を指さしてこれが性だよっていうような言い方だけじゃなくって、例えば、セミ とか背中っていう風に、他に背がつく言葉、その言葉の語彙の中に背が含まれている言葉のカードを見せたり、まあ私が絵を描いたりしながら、それをその中に背が入ってるねっていうことを目で見せながら教えるということをしていました。なので、まあセミのカードを持ってきて、セミ、あ、これは何かなっていうふうに言うと、親が今セミって言ったのでね、耳でもちろん聞いてますよね。なので、まあそれを見て、あ、お母さんセミってセのとこ指さした、あ、じゃあこれはセって読むんだっていうふうに理解をしてくれたり、背中、あれ背中、背、あ、さっきのセミのカードに出てきたひらがなと同じものがあるねとか言いながら、同じ文字を見つけさせたりして、そして、あ、これは背って読むんだっていうことを、まあ、言葉にせずとも子どもはそういうのを目とかこう耳でね理解していくので、なのでそんな風にして背が単語の中に含まれているような言葉を見せたり、まあ、私が読んで聞かせたりということをしていました。で、これがまあ一つ目の方法ですね。もちろん50音表を見ながら詰まった時には50音表を見て、私も指さしてこれが正だねっていうふうにも言っていましたけど、でもこんなふうに単語の塊として教えてあげると、より定着しやすかったなというのを実体験として感じました。さあ、そして2つ目の方法ですが、2つ目はたくさんの文字の中から、まあ、1つだけ違う文字だったり、その学びたい文字だったりっていうのを見つける練習というのをしました。これは具体的にどういう方法かというと、まあ私がそういった教材を作って息子に与えてやってもらってたんですね。例えば A4 の紙1枚を想像してください。その紙に、せいせいせいせいせいせいせいせいってこう、せいばっかりが並んでいるとしますよね。で、その中に一つだけ、す、さしすせ、そのすがあるとか、ね、そういった教材を作ります。性ばっかりがこうランダムに並んでいる中で一つだけ数がある。じゃあこの中で数がどこにあるでしょうっていうような問題文でもいいし、この中で一つだけ違うものがあります。どこにあるかな？探してみようとかいう風な感じで、まあ、問題を作って、それでまあ子供に、あれ、これは性だね、こっちも性だね、あ、こっちも性だね、あれ、なんか一つ違うのがあるね、これなんだろうとかいう風な感じで、まあ違う言葉、違う文字を選ばせるっていうようなプリントを作ったりして、一緒に遊びながら見つけていくという方法も使っていました。で、これは何も文字だけじゃなくって、さっき言ったような単語でもできるんですね。例えば、まあ、セミとか、背中、肩、耳というふうに、まあ、いろんな単語を並べておいて、背がついている言葉はどれかな？丸をしてみよう。っていうようなプリントとしてもね、アレンジができますよね。まあ、こんな風に文字の塊、そして、まあ、文字のイメージをさせながら一緒に学んでいくという方法を我が家ではよくやっていました。で、こういったプリントを作る時のポイントというか、私が気をつけていることとしては、まあ、プリントの中にね、子どもの好きなキャラクターとか、まあ、子どもが好きな、なんていうのかな、キャラクター例えばうちの息子だったら恐竜とかが好きなので、なので、まあ、恐竜のイラストをちょっと入れてあげたりとか、ね、好きなスパイダーマンのキャラクターをちょっと入れてあげたりとかすると、もうめちゃくちゃテンションが上がるんですね。なので、まあ、そういうふうに子供が楽しめるような教材作りというのをね、意識してやっていました。はい、まあそんな感じで、こうひらがな、読めるひらがなが少しずつ増えていって、で最終的にはまあ全てスラスラと読めるようになったという流れで我が家はやってきました。読めないひらがながある時って、やっぱり親としてもなんとか教えたい、ね、どうやって教えたらいいのかな、どうやってしたらこの子は分かってくれるんだろうっていうふうに考えますよね。でも子供ってやっぱり理屈で教えようとするとダメで、うん、大人だとね、もうこれが大人の英語学習とかでも、例えばその単語を何回も見て覚えたり、読んで覚えたり、書いて覚えたりっていうことをしますけど、やっぱり子供ってこう楽しみながら体験として学んでいく方が定着もしやすいし、まあ負担も少ないというかね、気持ちも、なんだろう、 楽しんでやってくれるので、私はそっちの方が好きだなと自分では思うんですね。まあなので、読めないひらがなが出てきた時に、ただはい、これはさーだよ、これはしーだよ、これはすーだよっていう風に言うんじゃなくって、どうやってしたら子供が楽しんで学んでくれるかなっていう風にちょっとね、親御さんも、まあ、ひねってというか、うん、工夫しながら考えていくと、きっと子どもさんも、そして親御さん自身もね、楽しく教えられるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は読めないひらがなどを教えるというテーマでお話をさせていただきました。いろいろとひらがなもカタカナも漢字もね、文字の学習って悩みがこれからどんどん増えてくるところだと思うんですね。年齢を重ねるにつれてやっぱり漢字が入ってきたりするとね、もう特にいっぱいいっぱいになってしまうんですけど、なるべくもう基準として子どもが楽しめるもの、そして子どもが楽しいイコール親も楽しむっていう感じで私は考えてやっていますね。やっぱみんな楽しい方がいいですよね。はいということでした。はい、では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まえこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。